文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。今日は8月28日日曜日の深夜1時からの放送に向けて予告編の収録ということになっておりますが、今日はですね、私、情報社会学研究してます塚越健二と、
はい、ライターの山本ポテトです。よろしくお願いします。
はい、そしてもう一人いらっしゃるのが黒幕こと長谷川さんです。
はい、プロデューサーの長谷川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はね、この3人で、予告編の収録ということで、今ね、リアルタイムではツイキャスで流しているので、ちょっと見てくださっている方もいらっしゃいますが、今はですね、これ収録時点が8月19日の、夜ということで、ね、実際トトロがやってる最中で真裏ですいませんという感じなんですけれども、始めたいと思います。まず最初に前回ですね、前回の、放送が、ですね、6月26日に、前回のライフ、3日目の休日、何をしようかというタイトルで、宇野さんね、宇野恒大さんを呼んで、お呼びして、いろいろお議論したんですけれども、まずベストメールですね、発表しようと思います。ベストメールは、じゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃら、じゃん、どら焼きさんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、どら焼きさんはですね、最初の方だけ読みますと、この週だけ3日間休みという突発的な休みではなく、毎週3日休みという恒常的な休みなのであれば、小説、俳句、脚本、陶芸のような創作物を作ってみたいと思いますということでですね。これはチャーリーさんが、前回ね、メインだったので、チャーリーさんに選んでもらったんですけれども、休むということの想像力を広げてくれたということでですね、このどら焼きさんの、メールがベストメールということになります。おめでとうございますという感じでございます。ありがとうございます。ま
あ、今回ね、この回は、宇野恒大さんに久しぶりに来ていただいたのと、あとチェコ好きさんこと、和田まりなさんね、初登場ということで、まあ、二人と、チェコ好きさんはなんかもうすでにその週休3日制を実践されてるっていうね、お話もありましたし、宇野さんは、非常にやっぱりこう切れ味するというところっていうかね。でもなんかちょっと昔の宇野くんともまた違う感じも出てて、なんかこう、大人感もあったなって思ったりとかもして、久しぶりに話せて、すごい楽しかったなっていう感じもあったので、まだもし聞いてない方いらっしゃったら今、ポッドキャストで、配信しておりますので、概念も含めてね、配信してますので、ぜひ。ください。
はい、お願いします。ということで、あともう一つですね、先にお伝えしておくと、9月のイベントの話はお伝えしちゃって大丈夫ですよね。はい。ですね、実はこう、放送日がない月にイベントやっていたんですけれどもですね、ちょっと7月の方はまあいろいろ諸事情があったりですね、まあコロナの拡大とかいろいろあってですね、ちょっと7月はお休みさせていただきました。すいません。あまりね、告知できずに申し訳ございませんでした。その代わりにこの8月の放送の次ですね、ちょっと早いんですが、9月ですね。9月はもう9月25日の日曜日に、これは阪神オンラインの配信イベントになるんですけども、決定しております。で、場所がですね、赤坂にある双子のライオン堂さんをお借りして、そこから配信のイベントをするということがすでに決定しています。時間とかですね、細かい話とかテーマについては、またちょっと、別途、お知らせいたしますので、ちょっとそれだけ先にお伝えさせていただこうと思います。という感じですね。9月25日、皆さん、ぜひよろしければ予定を空けておいていただけるとありがたいかなと思います。はい。ということで、いきなり9月の話をしてしまったんですけれども、戻りまして、今回ですね、8月の、28日、日曜日深夜1時からの TBS ラジオ文化系トークラジオライフ、今回のテーマを発表したいと思います。今回のテーマは、自己管理の今、私が数値化する中で、というテーマでお送りしようというふうに思っております。ですね、まあ、7月はね、ちょっと、安倍さんの銃撃事件とか、いろいろあってですね、まあ、世の中本当に、いろんな、こうね、選挙だったりとか政治のところ、あるいは宗教の話っていうのも非常に、まあ、いろいろあったんですけれども、まあ、少しね、まあ、1ヶ月以上経って、まだまだその話は議論としてはあるんですけれども、またね、ライフとしてはまた少し違う話もしようかなと、まあ、いろいろ、まあ、打ち合わせをしたところですね。あれですよね、ポテトさん、なんて言いますか、そうか、今回ね、私がまた、 メインでパーソナリティさせていただくということもあってですね、いろんな話をしていた中で、こう管理とか、そういったものどうなんだろうって話をしていただいたんですけれども、ポテトさんもそういうのをちょっとね、お話しいただいたんですけれども、なんか、こう、そういう数値で何かやったりすることってありますか？
いや、そう、なんかもう、自己管理の数値化は、めちゃくちゃ思うところがいっぱいあって、なんか、日々、なんか体重を自己管理して、アプリにつけたりして、2週間くらいで、いや、こんな自己管理するの良くないみたいな風になんかちょっと自分を戒めたりとか、なんか自己管理世の中でいいことだと思われてるけど、それに乗っちゃうのもどうなのみたいなすごい、ね、葛藤があるんで、ちょっと皆さんの話めっちゃ聞きたいなって今思ってます。
なんかね、まあ、最近というわけではなく、この数年間のトレンドというか、まあ、技術的な発展もあって、例えばそのスマートウォッチですよね、アップルウォッチなんかを典型にして心拍数だったりとか睡眠の質だったりとか、もちろん身長体重っていうものも、もう常に測ることができるということで、なんかいろんなことで自己管理できるようになってきてますよね。あるいはそのストレスもチェックする、企業なんかだとその唾液とかを定期的に見ることでその人のストレスチェックができて、でそれによってまあちょっとメンタルの病気がちょっと、あと数ヶ月後にメンタルのこう不調が出てくるんじゃないかっていうのを予測できちゃったりするという技術なんかもあって、そういう意味で何か早めに手を打ちましょうっていうですね。まあ、ある種予防、まあ、医学じゃないですけど、予防っていう面もあったりするということ。で、こういったことで、まあ、自分自身がですね、まあ、数値の対象になる、数値化されるっていうことはありますよね。で、まさにそういったことを管理する。で、特に一番多いのはまあコロナですよね。でコロナの中で、まあ、日本ではね、ココアっていうアプリで、接触とかっていうことがあって、あまりね、まあ、いろいろあってうまく使われなかった、ちょっと設計にいろいろ問題があるなんてことも言われて、うまくいかなかった部分はあるけれども、まあ、お隣、まあ、中国が一番典型ですし、韓国も割とね、強いものを使っていて、場所とか移動したとかっていうのが全部分かって、まあ、そういった情報が数値化されて、この人は、まあ、濃厚接触とかそういったことの範囲も非常に、うん、分かりやすくなったっていうこともそうだし、この2年でね、私たちまさにこう、どっか建物入るときに36度とか 36.5 度とかって言ってですね、前も放送で私言ったんですけど、教えてる大学一つはですね、大学入るとき、建物入るときに顔をチェックするんですよ。そうすると、正常です。正常ですって言うんですよね。そうするとね、学生通るためにずっと正常です、正常ですって言われるんですよ。これはね、なんだろうみたいなね。ちょっと気持ち悪いっていうところも人によってはあると思うんですよね。で、そういう意味では、我々の、まあ、健康だったりとか、あるいはね、人によっては、アスケンっていうアプリを使って、食の数値化ですよね。このくらいのカロリーを取ったとか、あるいはこれを何日前に食べたとか、そういうことも、まあ、かなり測ることができるようになっている。そういう意味で、まあ、数値ですよね。数字化っていうものが、いろんなところで可能になってるっていう話があってですね。このあたり皆さんどういうふうに思うのかなというところも、あって、ちょっとお聞きしたいかなというふうにも思ってるんですよね。
なんか情報によると、塚越さんはついにスマートウォッチを買ったということですけど、数値化は自らされにいってるなと私は思いました。
いや、これもちょっと、どうしようかなと思ったんですけどね。アップルウォッチがやっぱり一番典型だと思うんですけど、まあ結構値段もするじゃないですか。で、そしたらね、お友達が、会社言わないですけど、とある中国の会社のスマートウォッチってのは非常に安いと、1万円もしないと。で、これを使ってみたらそこそこや、いいんだよっていうふうに教えてもらってですね、睡眠の質を教えてくれて、例えばお酒飲んだ次の日は睡眠の質がめちゃくちゃ下がって確かに調子が悪いと。それは当たり前なんだけども。で、そういったものを見たときにこう、自分で数値で見てね、例えば、なんか体重計と一緒に連動させて、その筋トレした日のね、次の日に、筋肉量が上がるなんていう話もあったりするわけなんですよね。で、そういったこともあるとですね、今回のテーマ、ですけども、先ほど言ったようにですね、自己管理の今、私が数値化する中でということで、その自己管理をしようということが、まあ、非常に重要なテーマになってきていて、でその自己管理のために様々なアプリとか、今私が言ったスマートウォッチを使って、私に関するデータがものすごい数値化されていく。まあ、コロナも健康データとか、そういったもので数値化されていくっていうことが、まあ、当たり前になってきた。で、 まあ、さっき言ったみたいに勝手に数値化されることもあれば、自ら数値化をしていってね、自分の情報のデータを数値化させて便利に使っていくっていう人もいたりする。で、これは今言った数値ってもう本当に健康とか、食べ物とか、何でもね、数値化できているっていうことが、まあ最近のトレンドでもあったりすると。でも、これね、数値化されるの嫌だなとか、めんどくさいなっていうふうに思うこともあって、それがポテトさんは嫌だってことですよね。
そうですね。あとなんか、割と数値化とか、エクセルとか私結構大好きなタイプで、うん、で、なんかこれ初めて人に言うんですけど、なんかベンジャミン・フランクリンが、なんか13個くらい徳を、なんかあって、彼の中で徳を。で、それを毎日できたかどうか、ノートにチェックしてたっていうのを見て、うん、私もなんか自分で13個くらい徳を作って、エクセルに今日できたかどうかずっと記入してた時期があって、ちょっと、これはなんか途中で、なんか2、3ヶ月やったんですけど、なんかこれってなんかありなのかな、なんかちょっと不気味、なんか自分の徳をエクセルシートに記録するの不気味じゃないと思ってやめたんですけど、うん、なんかちょっと皆さんも聞いてみたいですよね。どういう管理をしてるのか。うん、
そうですよね。数値で言うとね、一番わかりやすいのはダイエット。
あ、そうですね。
広い意味でセルフマネージメントなんていう言い方だと、どっちかっていうとね、データ化とか数値化っていうと、ダイエットとセルフマネジメント、ビジネスの領域ですけど、こういったものが二つ、二大巨頭みたいなんですよね。あるいは、アンガーマネジメント。ね。怒らないように、怒った時には何か、なんで怒ってるのかをちょっと考えましょうみたいなことで、まあ、まさに数値とはちょっと違うけど、そのチェック項目を頭の中でスクパッと出してですね、そのチェック項目をピッピッピッってチェックしていって、まあ、落ち着きを取り戻そう。なんていうことも、あったりしますよね。で、あるいはそのメディテーション、瞑想するっていうことでストレス度を下げるっていうこと。うん、でもこれ気をつけないといけないのは、その数値ばっかり見ていると、なんか数値の奴隷になっちゃったみたいな気もしていて、
うん、
食が全然楽しくない。痩せることに一生懸命なって全然ご飯が美味しくないとか、あと、打ち合わせではね、山本さんもソバーキュリアス、なんていうね、あえてお酒をあまり飲まない人でしたっけ、
うんうん
ね、こういう人たちも、まあそこそこ出てきたっていうこともあるわけですよね。これもまあ、ある意味では、まあ自己管理みたいなことなんですかね。
あと、そう、さっきもちょっと話戻っちゃうんですけど、なんか、磯野真帆さんがなぜ普通に食べられないのかっていう本を書かれていて、その中でまさにこう、数値化、食みたいなものを数値化に置き換えることの危険性みたいなことを語られていて、例えばなんか、誕生日に出てきたお母さんが作ってくれたケーキみたいなのが数値化するとなんか800キロカロリーのケーキみたいになってしまう、これっていいのかなみたいなことを結構問題提起されてて、なんかちょっと今回の話に関係しつつ、私もなんかその本を読んで、あ、何でも数値化良くないなって結構思うようになったっていうのもありますね。
そうですね。磯野真帆さんは、人類学者でね、文化人類学とか医療人類学っていうことでね、そういう見地からいろいろお話しされていると、ね、方ですけれどもね、確かに、せっかくの誕生日ケーキ800キロカロリーですとかって言われたらね、なんでしょう。気持ちはプライスレスですから、その気持ちの数値化っていうのも、まあどうなんでしょうね。それこそ、その病気になりやすいってことは数値化できるわけですけれども、まあそれに関しての引きこもごもっていうのを、まあ感じてる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうなんでしょう、長谷川さんは、あれですね、会社で働く中でそういった数値、まあ、それこそ会社ってのも数値目標とかってことはもちろんあると思うんです
よ。もう、なんでもね、もう、その仕事もいろんなというか KPI を設定して、その目標をクリアしてるかどうかっていうことで、その業務も、のことも、何かと、だからなるべくとにかくそういうものを数値化して定量化しなきゃいけないっていうのはすごく、高まってるし、それをどうクリアしていくかってことは、本当に、っていうふうなのがどんどん迫ってるのは確かにそうだし、それからやっぱり、まあコロナになって、それこそ毎日のね、体温を測って、お店もそうだけど、入るときにそのね、体温はピュッて出たりとかもするし、うん、それから、会議室とかスタジオとかでも、CO2 濃度を測定する、センサーを今入れてて、やっぱりそれが、CO2 濃度が高まっているってことは換気状態が良くないっていうことになってしまうので、まあ、そのコロナ対策っていう意味でも、会議中なんかもその数値見てて、 上がってきたら、ちょっと換気を、とか一旦休憩入れて換気したりとかね、うん、収録の時とかも一旦ちょっとじゃあ換気タイム作ったりみたいなこともしたりして、そういうことで、まあいろんな形で、すごくこう数値っていうとかデータっていうものを見て、自分自身の状況だったり、職務の状況だったりみたいなことを、まあ測っていくっていうことはすごく、うん、うん、起きてることですよね。うん、
まあ有用ですよね。その一方で、その例えばまさに今のコロナとか、そのオミクロンのこともそうですけれども、ディレクターさんがね、知り合いのディレクターさんが言ってましたが、こう自分がちょっと調子悪い日ってあるわけじゃないですか。それは何、これ何の状況みたいなのが全然わかんなくて、だからこう分かりやすく、それこそまあ PCR っていうのを通知っていうかどうかわからないけれども。そうしないとわからない。自分自身の状況を自分自身で理解できないっていうことが今起きているわけですよね。であるいは逆に、そのたまになんかミスったりとかして、データがですね、こうビルに入ろうとした時によくわかんないけど、39度5分ですみたいなのピカーンとか出てきちゃって、で、もう一回測り直したら33度ですみたいなの出てきて、これどうしたらいいのみたいなことも、まああるわけですよね。でその数値の、ある種暴走じゃないけれども、数値に乗っ取られちゃうところもあったりするので、数値が非常に有用で、自分のことをよく理解してくれる、分かってくれることもあれば、数値によって振り回されちゃうっていうこともあって、ここにね、まあ、ある種の、まあ、葛藤みたいなもの、どうしたらいいんだろうっていうところがあるのは事実かもしれないし、まあ、最近だとね、研究者の私の先輩でもある堀内慎之介さん、方がね、データ管理は私たちを幸福にするか、自己追跡の倫理学って本なんかも出されていて、まあこれ私もちょっと手伝ったりもしているんですけれども、やっぱりそのデータ管理、まあ自分の情報を数値化するっていうことの、いいことだったり問題点だったりっていうのは様々に、まあ検討したりしている本でもあったりするわけですけれども、私たち、まあコロナももう2年半とかになるんですかね、中で、こういった数字に対してどういうふうに取り組んでいくの？これライフスタイルでもそうだし、仕事でもそうだし、まあ、これ一回ね、ライフでみんなで考えてみたいなと思ってね、こういうテーマにしているという感じなんですね。
やっぱり測るっていうことだけで結構行動にすごくね、影響していくっていうか、まあ昔岡田斗司夫さんがレコーディングダイエットみたいな、とにかく体重を測るっていうことが重要だみたいな話あったけど、まあ本当に、まあまさに数値目標を立てるというのは、まさにその目標をクリアしていくためにその数字を見ていくってことではあるんだけど、特にそういう何か、設定された義務とかなくても、やっぱり、さっきも話してたけど、僕は未だにピクミンブルームをやり続けている。周囲で初めて僕を誘った人たち、もうチキ君とかもあっという間に人を誘っといてやめてしまったので、僕はフレンドを一人もいない状態で孤独な旅をずっと続けて、今、レベル70とかになってるわけですけど、これでも歩数が出るから、やっぱり、ああ、今日1万歩行ってないと思うと、ちょっとやっぱり家このまま帰らないで2000歩あと歩いてぐるぐる回ってから、じゃないとなんとなく気分が落ち着かないみたいなことになったりとかして、やっぱこう測ってるっていうだけで自分の行動に結構影響出るなぁなんてこともすごく実感するんで、うん、まあそういうことがどういうふうにね、影響してたり、いろんな行動とかに、どんなこう社会も影響してるのかみたいなこととかっていうのは考えてみたいなって気がしますけどね。
あと、これはちょっと、卑近な例かもしれないですけど、結構その管理するの好きな人いるじゃないですか。データ管理いっぱいしたい人って、Excel 好きとかね。そういう意味だと、それこそまさに歩数の情報って、歩数の情報だけ抜き取って別のとこに移動したいとかってあるわけですけど、結構もうそのアプリが終わっちゃったら、なんか小遣い帳とか僕つけてるんですけど、もう何年もつけてる小遣い帳のデータって、どうすんだろう、なんか他に移動できんのかなとか、なんか、その一つのアプリとか一つの会社がなくなっちゃったらどうすんだろうみたいな、データの引き継ぎとかっていうのも、自分の情報って自分のこうなくなっちゃったら大変っていうことです。Android、iPhone への移行とかもそうだけれども、会社が変わっちゃうとか、で、まあそれってセキュリティの問題にもつながってくると思うんですけれども、このあたりとかでちょっと困ってるなとか、このデータどうやってもう置いてるだけなんだけどどうしようかなとか、ちっちゃい頃撮った自分の、それこそ8ミリビデオとかをもう一回 DVD に焼くみたいな、もう DVD ももう使わないよとかって、なんかそういうこともあると思うんですよね。そのデータの引き継ぎなんていうこともある。っていうことも考えたり、あるいは、そうね、 お子さんがいる人はお子さんに対してちっちゃい頃からどのくらいデータ管理すればいいのかとか、すごい、まあ、考えると思うんですよね。子供にじゃあスマホとか何とかを渡してどのくらい管理させようかっていうこともちょっと考えるだろうし、まあそういうところとかね、あるいはこうもっともっと何周もしてこうデータで全部管理したら、なんかそれで人生楽しいんだろうかみたいなね。
うんうん、
そんな話もちょっと打ち合わせで山本さんが面白い例を出してくれてましたが、まあこれはどうしましょう。これはじゃあ本編で言いますかね、この話はね。というのもあってですね、我々がそもそも何かを全て管理するっていうことを我々は本当に受け入れているのかということもちょっと考えたいってことですよね。行動規制があるから行動したいってのもあるんだけれども、何でも自由だけれども、すごく自分のことが管理できるようになったら我々本当にそれが幸せなのかっていうこともちょっと考えてみると、なかなか哲学的なテーマなのかなというふうにも思ったりしているわけですね。ということで、まとめますとですね、まあ、今回のテーマですね、8月28日の深夜1時から TBS ラジオで放送、文化系トークラジオライフ、今回のテーマが自己管理の今、私が数値化する中でということです。で、メール募集なんですけれども、メールでぜひいただきたいのはですね、こういったことです。スマートウォッチやアプリで自己管理が簡単になった今、あなたが実践していることはありますか？また、こうした風潮に対するご意見などもお待ちしております。ということですね。はい。どうでしょう？まあ、管理が簡単になっているので、あなたが何か実践されていること。まあ、先ほどお話したような、まあ、本当にダイエットとか食べ物とかの管理をしているよっていう方もいらっしゃるでしょうし、まあ、ちょっとね、枠を超えて会社でこういう、まあ、管理させられているなんていうこともあるかもしれないし、人にこういうものをお勧めしているってこともあるかもしれない。で、まあ、風潮に対するご意見ということで、まあ、嫌なんだよなっていうこともあれば、うん、ぜひいただきたい。もう一回、お話しすると、スマートウォッチやアプリで自己管理が簡単になった今、あなたが実践していることはありますか？またこうした風潮に対するご意見などもお待ちしております。ということで、ぜひね、放送、あと、一週間ちょっとあるんですけれども、メールいただければなというふうに思います。life@tbs.co.jp、life@tbs.co.jp までです。早めにね、メールいただけますと、こちらもゆっくり読んでね、いろいろ考えて対応できるということで。実はね、ちょっとね、黒幕長谷川さんの PC の調子がちょっと悪いということでですね、今回も配信できるんだろうかと、ちょっとヒヤヒヤしていたんですけど、ちょっと PC が温まってきたみたいなので、少し、環境もこんな感じになってきたのでですね、じゃあそろそろこの辺にしようかなというふうに
思います。なんかすごい楽しみです。今一番みんなが どうしてるのか気になってるテーマなので。うん、めちゃくちゃメールが楽しみ。
ね、うん、はい。まあ、ぜひね、もう皆さんの肌感覚でもう全然いいので、いろんな意見があると思うし、いろんな実践があると思うし、いいよとか嫌だよ、もう本当にみんなでね、考えていきたいということだと思ってますので、ぜひいただければと思いますね。今回は、私、塚越がメインのパーソナリティをさせていただきますので、結構久しぶりですけれど、まだまだ皆さんのお力添えをぜひいただきたいというふうに思っております。ということで、今回はですね、8月28日深夜1時からのライフ、予告編をお送りいたしました。では、本放送でお会いしましょう。皆さん、またよろしくお願いします。
文化系トークラジオ、ライフ。
毎週月曜から木曜、朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット。向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてね。